今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするロバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ今日は11月最後の金曜日なんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私このラジオカフェに向かう途中、必ず錦市場を通ってくるんですが、もう外国人観光客の方、日本人観光客もたくさんいらっしゃるんですが、だいたい5分の1、4分の1ぐらいいらっしゃるんじゃないかなというふうに思っております。だいぶこうにぎわっているなというところなんですが、さて今日は月の第4週、最終金曜日ということで、いつもならば、足立病院の畑山理事長にお越しいただくんですが、今日はですね、乳がんのお話です。医療法人財団足立乳腺クリニック院長の柏正弘さんが今このラジオカフェにタクシーで向かっておられるということで、休暇が入った、ちょっと 1,2 分遅れるからと先ほど電話がありました。というわけで急遽ミキサーの兄さん、30代で若いんですけども、なんかお友達が妊娠された、初めての妊娠をされたという、さっき話し合いをしてたんですが、はい、それで初めての妊娠ってなんかもう新鮮なワードだなと思って、もう懐かしいっていう感じなんですが、やっぱり初めての妊娠だとどんな風に言ってらっしゃるんでしょう。
なんかやっぱ食べ物とかが気をつけなあかんとか、はい、あとつわりがすごいとかなんかいろいろ言ってましたね。
今何ヶ月、妊娠何ヶ月ですか。
今3ヶ月って言ってました。
3ヶ月、
はい、
3ヶ月ってようやく妊娠したかもしれないって気づく頃ではないかなと思うんですが、
はい、
早かったですね。
なんかその友達は、
はい、
まあ、5年前までピル飲んだはったんですけど、
はい、
なんかその関係で生理の周期がきちんとくる、1日のずれもなく、
はあ、
体になっていたみたいで、
あら
で生理が来ないなってなった、1日遅れた時に気がついて、はい、
それほど生理の周期がもう本当に測ったように、
はい、はい、ぴったりくるっていう、
4週とか、
はい
はい、1ヶ月とか
でなく、
はい、すごいですね。
ね、すごいですよね、はい。
そして1日遅れた、
はい、で10日以内に検査できる検査薬があるらしいんですけど、
はい、
なんかそれを薬局に買いに行って、でしたら陽性だったっていう。
ご自身で、はい、検査薬で検査した、
はい、で、はい、その後ちゃんと産婦人科行かはって、
はい、
でできてますよっていう。
いやおめでとうございます、
ね、嬉しいです
すごいですね。でもやはりそういう生理の周期が正確、もう本当に定期的にあると、はい、1日遅れても
気がつくと
すごいです ね、
ちゃんとしてる
ちゃんとしてますね、
はい、
そしてその初めての妊娠が分かって、はい、今妊娠3ヶ月、うん、でいろいろこう心配なことがたくさんあるっていう感じなんですか。
はい、
つわりがひどいって、これはなかなか大変ですね。
そうですね、なんか食べれたやつも食べれなくなって、
はい、
何が食べれるかちょっと分からなくてみたいな。
お
で、これだったら食べれそうって言ってなんかそれ食べてみたりとか。
はい、
はい、
あ、そうなんですか、
はい、
そうすると今のこうその妊娠、初めての妊娠で心配事というのはつわり、
はい、
まあ、それがややひどい、
はい
はい、何を食べたら良いのか、
はいはい、
それはこう探り探りっていうことなんですね。
なんか食べれたとしても夜に気持ち悪くなったりとか。
あ、
はい、
いや私は あの経験がないので。
すごいですよね
あの妊娠したことあるんですが、はい、座りの経験がないので。
あ、理想だと思います。
なぜなのかよくわからないんですが、はい、あの鈍感で気づいてないだけなのかなんか食欲は普通にあったっていう感じなので、
はい、
その食べることができないっていう気分悪いっていう、よくそれで気づくっていうドラマなんかでありますが、
はい、
あのもう全くその絵に描いたようにそうなってるってことですね。
そうですね、なんか動けなかったりとかって言ってました。
あ、そうですか。
仕事も休んだりとかって。
あ、そうですか、はい、やはりそれぐらいこう体にこう、うん、なんかしんどさがあるっていうことですか。
そうですね、そう言ってましたね。
そうですか、
はい、
なんか食べに行ったらこれが食べることができたっていうものがあったって聞きましたが。
あ、なんか焼肉だったら食べれそうって言って
それおかしいんじゃないですか
あとあのラーメンとか
あらららら、ら
なんかそれだったら食べれるかもしれんみたいな。
不思議です ね、
ね、
何がダメなんかがいまいちあのよくわかんないんで、今度聞いといて、何があかんのか聞いといていただけますでしょうか。わかりました
、はい、
そうするとそのつわり、まあ、あの多分1ヶ月ぐらい続くんじゃないかなと思いますが、
はい、
そのつわりがひどいというところがやや気がかり、うん、で、
はい、
その他になんか結構やっぱり初めてだとわからないことばかりで、
はい、
結構心配多いんじゃないでしょうか。
そうですね、なんか、まあ、今後何を気をつけていったらいいのかとか、
はい、
あとやっぱなんかトイレが近くなったって言ってましたね。
あ、
はい、
そうか。私は分かりませんが、多分膀胱が圧迫されるという、はい、あの今度はあの畑山先生が来られたら聞いてみましょうか。
聞きたいです。ぜひ特集を。
本当ですね。本当ですね。初めての妊娠っていう。本当ですよね。
はい、
こういろいろあの2回目3回目では起こらないことが起こったり、
うん、
それからお父さんお母さんとか、
はい、
あの旦那さんもご本人もあの、
はい、
分からないことだらけで。
あ、そうですね、
あれいろいろ気がかりですよ ね、
ね、
で本読んだりとか。
そうですね、なんかネットでいっぱい見てるって言ってました。
あ、そうか。
あとあのお金のことも心配すって言ってましたね。
本当ですよね、
はい、
どういうふうに心配です か、
なんかこれからいくらかかるんやろうとか、あとなんか無痛分娩とかもすごい気になってましたね。
あ、そっか、
はい、
どういう分娩方法があるんだろうとか、
はい、無痛分娩は本当に痛くないのかとかそんなの聞いてたんで、あ、これは畑山先生に今日聞かなあかんって思ってたんですけど。
なるほど、
はい、
無痛って言って本当に無痛なんですかって。
あ、そうです、そうです
聞いてはりましたっていう、
はい、
いやこれは本当にあのその本人ならではの疑問ですよね、
はい、そうですよね。
あ、これは聞いてみる、初めての妊娠
と、ね、痛い度合いがわからないじゃないですか。
そうですよ ね、
ね、
よくあの普通に分娩すると、
はい、
もう二度と産みたくないっていう。
なんかよく聞きますよね。
あの私もそういう経験はあるんですが
、はい、
あのそれぐらいしんどいとかなかなか生まれなかったとか、
ね、
あのありますけれども、
ね、
それがどんなものなのかっていうこと、ね、ほんまですかって、
ね、は
い、
なんか澤田先生とかもねよく言われてはるじゃないですか。
何言うてはりました。
あの無痛分娩推奨したいとかいう話を、はい、いつもされてるんで、
はい、
はい、なんか本当にそんなに痛くないのかなっていうのが
本当ですかっていう、
はい、
あのもしこの放送聞いておられたら
、はい、
本当ですかっていう本当に無痛なんですかっていう、
はい、
やっぱりその、 あの無痛だと、
はい、
ただそのなんていうんですか、うん、陣痛っていうか生み出す力が、
はい、
あのちょっと足りなくなるかなって素人ながら思ったりするんですが、その辺はいいんでしょうかね、はい、と。
ね、そうですよね、
言っても答える人がいない感じなんですよ。
次回の課題で。
本当ですよね、
はい、
このちょっと質問をあのメモしとかないといけませんね。
ほんまですね、はい
無痛分娩の無痛って本当に無痛？
どんだけ無痛みたい
な。どんだ本当ですよね。
どんだけ無痛気になりますよね。
はい、兄さんそしたら、
はい、
あのその友達になり代わって、
はい、
あの柏原さんが今タクシーで向かっておられるはずなんですが、
はい、
まあ夕方混む時間ですので、
はい、
あのなんかもう少し遅れる予感もしますので
、はい、
友達になり代わって、
はい、
あのこういうことを知りたいなっていう、これから冬に向かっていくじゃないですか。
あ、はい、
あの私の場合は、
はい、
あの双子と一人と3人生まれてるんですけど、
はい、うん、
誕生日は、はい、あの全員2月なんです。番組中にそういうお話したことはあるかもしれませんが、
はい、
この、冬に向かっていく、時の妊娠と夏の妊娠と多分全然違うんじゃないかなと。あ、
そうですよね。
だから今度来られましたら、
はい、
いつの妊娠がおすすめですかっていうこの妊娠に適した季節ってあるかもしれませんね。あ、
そうですよね、
うん、
一番お腹大きい時に
育てやすいとか、
ね、
妊婦さんが風邪ひいたりとかなんかしないとか、なんか5ヶ月以降は安定期に入るとかありますよね、
はいはいはいはい、
その時にどういう気候が、まあ、まあ最適なのかと言われてもあれですよね。そううまくいくかどうかって言ったらそんなにうまくはいかないと思うんですが、
ね、
やっぱり育てやすい、それから妊娠の妊婦さんが楽な季節、
はいはい、
子育てしやすいとかありそうですね。
なんかありそうですよね。
本当です ね,
ね、
はい、兄さんはどうですか。
え、どうですかとは
そのお友達はその他になんかこんなことも知りたいなっていう、はい、そのネットでいろんなことを検索するっていうのはどういうこうことを調べるんでしょうね。
あと入院する病院とかもなんか探してましたね。
あらあら、
豊中のに住んでるんですけど、
はい
はい、どこの病院がいいのかなとか、あと食事が美味しいところとか
お
がいいのかなとか、なんかいろいろ見てましたね。
あ、そうか、
はい、
そのお友達は実家はどちらですか。
実家は京都です。
あ、そうですか。そうすると、はい、その産むとなったらどこで産むか、それから産後はどこで過ごすのかとか、うん、そういう予定って
はもう豊中でって言ってました。
あ、そうですか、
はい、
そうすると実家に帰ってお母さんお願いみたいな感じではなくて、
なく多分来てもらうんだと思います。
あ、
はい、
いいですね、
はい
はい、豊中でと。
豊中で、
緑も多いですし。
そうですね、
豊中はいいですね、はいはい、
なんかそんな言ってましたね。
あと、そうですか、
子育てになんかこう協力的な市だって言ってました、豊中市は。
あ、そうですか、
はい、
はいはい、
なんかそれもあってそこに住んでるって言ってましたね。
あ、豊中市っていうと、
はい、
大学もあったり、
あ、はいはいはい、
それから結構メディア系の方が住んでおられたりとかいろいろこう、千里ニュータウンは吹田ですよね。まあ、豊中は、はい、いろいろこう
阪大がありますよね、確か
大阪大学ね、
はい、
はいはいはい、
ね、そうですね、
そっか、
はい、
文教都市というかなかなか緑も多くって、いい感じの街なんですが、
はい、
さあ柏葉さんはまだ来られませんが
やばいですね、
ここで、ミュージックといきましょう。
わかりました。
はい、
はい、
今日からグリーンコミュニケーション、ようやく、コメンテーターご到着です医療法人財団足立乳腺クリニック院長でいらっしゃる柏葉正弘さんです。もう本当にお忙しいのに申し訳ございません。
遅くなりました。
ありがとうございました、はい、今初めての妊娠という話を友達が初めて妊娠されて、やっぱりわからないことだらけだという。
そうですね、
そうですよね、うん、
病気ではないですけども、やっぱり生命の奇跡ですよね、本当にね。
本当です、はいはい、柏葉さん今日なんか、急に患者さんが来られて バタバタされてたということですが、ね、お忙しいでしょうか。
飛び込み の検診とか症状ある方、乳腺ですね、乳房の痛みとか、まあ、そういう方、まあ、この前10月のピンクリボン月間が終わったばっかりですから、まだ皆さんそういう意識がちょっと高いのかなと思って、はい、そういう方はぜひ一回ね見てあげた方がいいかなと思って、それでギリギリになってしまいました。大変遅くなりました。
いえ、まあ10月、今11月終わろうとしているところですが、10月はピンクリボン月間で、はい、やはりその乳腺クリニックとしても何かこう意識的に何かをされるっていうことはあるんでしょうか。
京都の方ではもともとピンクリボン活動されている元府立医大の田口教授、前教授が、はい、理事長でピンクリボンの活動なさってますけれども、僕はまだ新参者ですのでそれはしてませんけど、うちの中ではですね、ツリーをいつもクリスマスとか供養しているツリーがあるんですけど、そこに皆さんにピンクリボンを一個ずつこう、はい、来てくださった方にかけていただいて、ピンクリボンの綺麗なツリーができました。そうやってそこに今患者さんの命、あとは女性の命を守りましょう、研修を受けましょうという、まあ、啓発のですねコメントメッセージをつけてやって、非常に盛り上がった感じでした。
あ、はい、そうですか。盛り上がったといえば、普通に5時にお越しになったらワールドカップも応援されてたようですので、はい、そのワールドカップで誰を応援されたかとか聞こうかなと、いろいろ伺いたいことが、
は
い
は
い、
僕は小学校の時全国4位取ってるんです、サッカー全国大会で。
はい、本当ですか。
はい、だから長谷川健太監督とかは僕マークしたことあって5点ぐらい入られてますけど。
あら、すごい、
はい、大好きだったんですね。
あ、サッカー大好き、はい、いつ頃まで。
大学卒業してからも社会人のリーグにちょっと入ってました。まあ、社会人のいわゆる一般の人のですけどね、
はい、
はい、やってました。
そうですか、はい、そうすると今回のこのワールドカップ、日本がもうドイツに勝ったということがもう未だに、はい、こう皆さん嬉しくて仕方がないという思いで報道も続いてますけれども、はい、どんなふうな目でご覧になりましたですか。
やっぱりその今まで例えばオリンピックで起こした奇跡とかは、まあ、南米チームとかだったんですよね。やっぱああいう、はい、ヨーロッパの堅実な強豪に勝ったってことはおそらく日本ほぼないので、ドイツですね。
そうですか、はい、ドイツは日本の先生ということがよく、ね、言われますけれど、クライフ先生が、はい、
日本に来てくださった先生がいて、まあ、有名なクライフとかいろんな、まあ、ベッケンバウアーとかですね、我々の憧れだったわけですけれども、はい、堅守、そして強いフィジカル、そして、まあ、縦の突破とかですね、一個一個の、まあ、プレーが非常に堅実で、まあ、かつ組織力もあるというところで、まあ、中でも本当に日本がどう戦っていくか、やはり欧米に行っている選手たちの、まあ、標準の日常のレベルが高くなって、まあ、そういう人たちと対峙することでですね、やっぱりフィジカルもそして戦略も強くなっていった。そこに森保監督の今まで積み重ねてきた、まあ、戦略というのがマッチして、まあ、確かに後半はもう別チームのようでしたね。ただよく見たらほとんど専門のバックスとかいないんですよね。もうほとんどがミッドフィルダーとフォワードで、はいはいはい、ほぼ全センターバック以外はほとんど変わってましたので、はい、まあ、あれはちょっとびっくりしましたね。
おお、そうですか。そうするとこう誰を褒めるべきかと、全員を褒めるべきかもしれませんが、
そうですね、初めのだって前田選手だって非常に良かったんですけど、足が速すぎてオフサイドになっちゃいましたので、
あ
れもうあと一歩遅れて出れば先取点だったんですよね。
それと最近日本の選手足速くなりましたですね。
そうですね、
とんでもなく、
もともとだから日本人はそういうアジリティ、はい、俊敏性っていうのを売るべきだったんですけど、やはり、はい、小粒でアジリティというのがあったんですけど、やっぱり今はだんだん体も大きくなってきて、あるいは使い方が良くなってきて、スピードもあってかつ体幹もぶれない、だから最後の得点も本来であればあれ吹かしちゃって上にポンと上がることが多いのに、
ね、
プレスをかけられながらもニアサイドの狭いところに打ち込めたのは体幹の強さですね。
何回見たかっていう感じですね。
そうですね、はい、
あれそのシュートする前にそのね、なんかなんていうんですか、
フリーキック、あ、じゃなくて、
あ、トラップですか。邪魔されるの。
あ、オフサイドですか。
いえいえ、
あ、ディフェンス普通に。
そうです、
あ、ディフェンスは、まあ、はい、
やっぱりそれにも耐えてその体幹がしっかりしてるから、
あれはですね、
狭い範囲で
頭越えてったのをソフトタッチでトラップして、そのまま前にスピードに乗ってったので、バックスはそれ見てる間にもう自分のスピードが追いつかなくなっちゃったんですね。だからあれはスタートちょっと遅れて、はい、多少やっぱり余裕持ってたんだと思うんですね。それを頭越えに来て、 ソフトタッチのトラップで一気に 1,2 歩でもう抜かれてし離されてしまったの で後ろからプレスかけるとあとはもう ファールしかなかった。
あ、プレス、私が言いたかった、はい、プレスです、
ね、あれで足かけてたらもう PK でしたから、もうギリギリまで行って、はい、あの
二度と多分できないだろうっていう、ね、コメンテーターの方、いろんなタイミングがうまくいったっていう感じですね。
30センチかける50センチぐらいのスペースに蹴った感じでしょうね、きっとね。
あ、はい、そうですね、はい、あのじゃあ、あの一番こうこの選手褒めたいっていうか注目したっていう選手を伺っておきます。もうサッカーの話で終わりそうですね。
あ、まあ、ドアン選手もすごい良かったですよね。だ最近のプレーって結構ですね、崩していくときに結局シュートで強いシュートを打ってキーパーが弾くと実はゴールに向かってみんな前向いているので、はい、そこにプレスかけてそれこそ得点を取るっていうのも一つのパターンなので、
はい、
まあ、その前のシュートも良かったですし、最後のみんな詰めててですね、ドアンがそれに合わせたというのは最高でしたね、はい、
あの最後の2点目の浅野選手でしたっけ、
はい、
はい、は彼もなかなかいいですよ ね、
そうですね、
あの精神面が
もともと結構前回も選ばれなかったですし、まあ、その前も、まあ、Jリーガーでは結構有名であのジャガーポーズっていうのやってたんですけど、
はい、
今回も決められてですね、素晴らしかったですね、は
い、そうですか。さあ日曜日のコスタリカ戦予想してください。どういう番組か分かんなくなります。
おそらくまあ3対1で圧勝って感じじゃないですかね。だけど日本はやっぱりそこをあの気を抜いてはいけないので、あと使うメンバーが結構大事だと思います。つまり次のスペイン戦に向けて故障を出さないようにしながら堅実に勝利を、
中3日でしたっけ、
そうですね、はい、だからちょっとそこが大事だと思いますね。
あ、そうですか、はい、あの結構やっぱり、気持ちを切り替えてという言葉がよくありますけども、あのみんな嬉しそうっていうか、
そうです
ね、周りが嬉しそうですね、まず、うん、でもご本人はそんなことはない、
冷静なんじゃないですか ね、
ね、森保監督、
普通だと以前日本でと例えば燃え尽き症候群みたいに1試合勝ってその後足元救われるってことあったんですけど、今回おそらく彼らのモチベーションは非常に高くてゴールも高いので、おそらく、はい、まあ、今回はドイツに関してはワンステップをまあクリアしたと、次は
そうですか、
うん、でまあね、可能ならばもう全勝で迎えたいという気持ちでいくんだと思いますけどね。
ありがとうございます。はい、柏さん、あれですね、あのサッカーの解説者できますね。
できません。新しい回、あの戦術はあんまり知らないので。
そうですか、ですね、そのピンクリボン月間だったという、お話をもう少し深めたいんですが、はい、あの2003、いろいろ調べてますと2003年は30人に1人、
ああ、はいはい、
その日本人の女性の乳がんの罹患率は、それが今や2022年は9人に1人と、
はい、
この増え方はどういう理由があるんでしょうか。
そうですね、一つはまず検診によって非常に小さいがんが見つかっているというのは事実だと思います。はい、以前やはり自分で自己触診とか発見されるがんが多かったので、
はい、
まあ、ベースとしてはそういう方たちがまあいらっしゃったのは事実で、それ以外に検査で見つかるがんというのは実際増えているんだと思いますね。
はい、
ただ、まあ、もしがんが一定数起こってくるのであれば、それほどこんな3倍とかにはならないわけですよね。
そうですね。
で、一つのヒントはあのもともと皆さんもご存知の乳がんというのは40代に多いとかっていう話だったんですけど、
はい、
今のトレンドは65歳以上の乳がんが徐々に増えてきているんです。いわゆる欧米型になっています。
ということはどういうことですか。
おそらくですね、やはり個人の持っている素因、そして遺伝、はい、がんというのはランダムな遺伝子の異常だと言われてますから、
はい、
これにプラスやっぱり環境因子で、特にまあ考えられるのは不活動性、いわゆる活動性が低いこと、運動しないことと体重増加等がまあリスクファクターになっているだろうと言われてますから、
うん、
おそらく日本がまあ戦後ですね、あの洗濯機や、僕の想像ですよ、洗濯機、電子レンジ、あとそういうものでやっぱり
動かない、
そうですね、まあ、昔だったらそれを本当に肉体労働していたのを
結構家事でも運動しますよね。
そうです、もうおそらくかなり あの運動量だったと思うんですね。はい、そのライフスタイルの変遷というのは非常に大きいファクターなことと、やはりこれだけコンビニがあってちょっとお金を出せば何でも食べられます。皆さんはお菓子を多分あの買い置きしておくと思うんですけど、手を出せば、手を伸ばせばそこにお菓子がある環境、まあ、こういうことをですね、やっぱり控えてあの運動してお腹が空いたら食べるっていうふうにしないと、定時でやっぱり食べ続けて摂取か、あの疲労、消費カロリーが少なければ太るに決まってます。なので、はい、まあ、その辺の因子は非常に大きいんじゃないかと思って、
はい、
まあ、各例えばあの有明にあるがん研病院さんもですね、
はい、
食事のプログラム等を取り入れて、
はい、
患者さんの、まあ、予後、生存率の改善とか、あとは 今後我々がどうするかっていうところになって、乳がんを知るっていう一つにですね、そういう体重増加とか運動しないことが影響するよってことを知っていただくっていう活動も少しずつ広まっています。
そうですか、はい、そういう体重増加肥満っていうのはその予防という意味でも、それから予後治療後の予後においてもあまり、芳しくない影響を与えると、
それはもういわゆるエビデンス、確実な根拠がございますね。
そうですか、はい、そうするとその65歳以上のその罹患が増えたというのは、誰も世の中の方、もうそんな年齢になって乳がんになるのっていう言葉が出そうな気がするんですが、そうではないと。
例えば最近のデータでは、美智子様が乳がんになったの皆さんご存知だと思うんですけど、登録数からいきますと80歳以上の乳がんが増えています。それはやはりお元気な方で検診を受けられることもありますし、今まで他の病気で亡くなったり、はい、乳がんが見つからなかった方でもですね、お元気で検診を受けたり、自分で見つけられて啓発されて、それで見つけてくる。なので実は80代以上の乳がんが増えてます。だから検診というのは、僕いつも言ってるのは、歩いてここに来れるうちは来てくださいねってお話してますけど、
っていう感じで、結構ショック。
まあ本来はがんというのは年齢とともに増えてくるし、原因があればそれは蓄積してランダムに起こってきますから、本来は他のがんは年齢とともに右肩上がりになるはずなんです。乳がんは一旦閉経期に下がりますけれど、その後また上がってくるので、やはりこの部分はおそらく環境因子、そして体質っていうのも影響してくるだろうと言われています。ただですね、僕もじゃあ BMI がいわゆる肥満係数が日本人ここ何年かで非常に高くなっているかというと、実はそうでもないんですね。
そうですね。
なのでおそらく日本人の体質型のいわゆる野生型の乳がんとか、あとはやはりただ全体で見ると
他の因子があ
ります。ただ私、たくさん今手術してますけど、やはりどこかでお肉好きのいい方が多いというのは現実でもありますし、先ほどのデータに合わせるとやはり
そうではないかなと、
はい、そうではないかというか、それは確実な根拠です、
ね、確実な根拠、はい、そうですか。
特に閉経後ですね、閉経前はちょっと違うデータもあるんですけれども、閉経後は確実に肥満、体重増加は乳がんのリスクファクターになります。
そうですか、はい、そういう年齢の方はまさかそういう意識ってないんじゃないですか、ゼロじゃないですか。
そうですね、例えばお仕事を辞められてのんびり生活しようなんていうのは一番、その後運動すればいいんですけれど、はい、皆さんリズムを生活リズムがのんびりにされて、非常に一見良いようですけど、やはり規則正しい生活、食生活、運動習慣っていうのが非常に大事だと思いますし、それが健康寿命、他のものにもつながりますよね。
本当ですね、はい、今おっしゃったその生活スタイルっていうのは全てにつながるっていうことですね。
そうなん
です
。だから働いてきた人が今からのんびりしようではなくて、もちろんそれは趣味を見つけていただいて何か考えればいいと思うんですけど、はい、
そうですか、はい、あれ柏山先生もう伺いたいことがいっぱいあるのにもう困りましたどうでしょうか、このコロナの影響でこう受診の件数が減ってるとかそういうことは
ありますか。実際ありました。検診学会での発表では3分の1程度減ってますし、受診遅れによる進行乳がんの発見というのも報告されてますので、はい、やはり検診は大事だと思います。
そうですか、はい、やはりその早期発見、早期、新治療というところですよね。
そうですね、乳房を失う可能性も低くなりますし、
そうですね、
あとは小さいがん治療であれば、はい、薬物療法も最小限で済むこともあります。
そうですか、早期発見がもうこう大切ってことですね。
そうですね、
はい、分かりました。
だったら標準的な治療をきちっと受けるということですね。
はい、はい、分かりました。またいろいろ教えてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。